愛する天のお父様、ありがとうございます。主の半ばにまた私たちを招き入れてくださり感謝します。主を今あなたにこの目を向けて、聖霊がどうぞ導いてくださり、御言葉に豊かな祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、レビ記の8章ですね。レビ記の8章になります。で、私たちが前回、祭司が生贄を受け取っどのように受け取るかっていうことをね、見てきました。まあ、前哨の生贄とか交わりの生贄とか、あの穀物の捧げ物ですね、彼らは受け取って基本的にそれを食べるわけですね。でしかもそれを聖なるところで、まあ、食べるということで、単になんかご飯をこう生活費があてがわれるということではなくて、礼拝をしているっていうことを学びましたね。礼拝をする、だからこれはちょうど私たちが聖餐に預かっているのと同じで、イエス様の流された血と、そして裂かれた体をですね、私たちがこのいただくのと同じように、祭司たちがこの生贄の肉をこのもらって、そしてそれを受け取って、それでこの礼拝を捧げていくということなんですね。だから私たちがイエス様から受け取っていく、交わる、これがいかに主にお仕えし、また聖なるもので居続けることができるかということをね、まあ、じっくりと見ていくことができました。そして8章から10章までって言っていいと思いますが、祭司がここでついにこの実際の奉仕に預かっていくことになります。認職式が8章また9章で行われます。まあ、8章がその認職式をやっている場面になるわけなんですね。まあ、これまで私たち長いことね、まあ、実は出エジプト記の時からこのモーセに、このシナイ山でモーセが神からこうしなさいと命じられて、そして幕屋を建てなさいと言われて建てた後に、この幕屋の中に雲が満ちてですね、栄光の雲が満ちてですね、そこから主がお語りになったっていうのがこの1章から7章だったわけです。そして今まで教えられたことを今度は神に命じられた通り行うという内容になっていきます。まあ、あのレビ記というのはこの、清く生きるというですね、まあ、これがテーマになってます、ね、私が聖であるようにあなた方も聖でなければならないという言葉が、この鍵となる、このレビ記のテーマとなる言葉なんですけれども、私たちが清く生きる、性別された生き方をしていくということについて、このレビ記はとても大事になってくるんですね。どうしても日本語、まあ、英語もそうかもしれませんけど、ホーリーとかですね、あとは聖っていう言葉、聖書の聖ですね、これ難しいですね。何のことなのかっていうことがわからないと思いますけれども、神にとってはこれは非常にこの重要な、まあ、場面、内容になるわけなんですね。で、祭司が任命を受けるというのも、清く生きていく中において私たちはこの多くを学ぶことができるわけなんです。で、祭司はなんか今の神父さんじゃないのとかですね、あとは牧師さんじゃないのって言ったら、これは大きな間違いなんです。で、これは神が聖霊をこの五旬節の時に弟子たちに与えられた時ですね。そういえば来週が五旬節ですけれども、ヘブル語でシャブオットですね。で、あの英語っていうかギリシャ語とペンテコステなんだっけな、忘れた、ギリシャ語ちょっと忘れましたけども、まあ英語のペンテコステですね。なんですけれども、神が聖霊を与えられたことによって、一人一人が祭司になったんです。神にお仕えする、神の神殿の中に生きるものとされたわけなんです。第一ペテロの2章の4節と5節をお読みしますね。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄を イエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますということで、ここで聖なる祭司、霊の生贄を通してイエス・キリストを通して捧げていくということ、主にお仕えするということが、だから、これからですね、この8章を見ていくとはっきりと分かってくるようになります。では一節ご覧くださいね。一節から五節までお読みしますね。主はモーセにこう告げられた。アロンと彼と共にいる その子らを連れ、装束、注ぎの油、罪の清めの捧げ物の子お牛、2匹のお羊、種なしパンの籠を取り、全回収を会見の天幕の入り口に集めよ。モーセは主が命じられた通りにした。回収は会見の天幕の入り口に集まった。モーセは回収に行った。これは主が行うように命じられたことであると。このように書いてある。今ので分かったかと思いますけれども、アロンに装束ですね。この、神に仕えるときに着る着物ですね。そして、注ぎの油、あと罪の清めるためのお牛、そして2匹の、お羊ですね、あと種なしのパンカゴと、これを持ってきて、でこれで今度は全回収を集めて祭司を任命するわけなんです。だ任命式、任職式を行うわけです。でなぜ全回収を連れてきているかといったら、これはこの証人となるためであります。神の前なんですが、人の前で取り行うことによって神のなされたことを確認する、固めるという感じですね。神様がなされた霊的なことが人々の証人の中でしっかりととどまっていくという感じですね。でこれがクリスチャンたちにこう分かりやすいのはですね、バプテスマ、水のバプテスマです。あれに一人でやるもんじゃないんですよね。一人でやるものじゃないですね。聖霊がその人に行われたことを人もその場にいて確認して、それで御霊の働きが固まるって言ったらいいかな、この確認されるって言ったらいいかな。一人でやっていくならばこうない、この祝福ですよね。その働きですね、こう人に対しても神に対しても、イエス様はこう分け前ですね、分けないですね。人の前で私を認める者は神の前で私が、父の前で私がその人を認めるっていう、このそういう霊的なつながり、これを持つためにこの全回収の前で取り行うわけですね。まあものすごい人数ですから、おそらくこの回収の中でもこう代表者が前の方に来てですね、あと回収はまあこう後ろの方に、まあもう見えなくなっちゃってると思いますけどね、まあ、相当な人数ですから。で主が命、ごめんなさい、これがですね、例えば、テモテもですね、この任命を受けた時に、神からの任命を受けてですね、この福音宣教師また監督として立てられていくわけですが、多くの証人がいたそうですね。第一テモテの6章12節見ますと、信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしましたと。で、このように多くの証人たちの前で告白をして、そして神の賜物を受けたので、まあ、彼その時いろんな問題が起こってね、意気消沈しててね、ビクビクしてたんですよ。このテモテの手紙の背景ですよね。しかし、奮い立たせなさいとね、こう励ましているんですよね、パウロが。まあ、こういう多くの人の前で任じられるという、こと、あともう一つ大事なのは、主が行うように命じられたことであるという言葉。これね、8章から10章までの間になんと20回も出てきます。この主が命じられた通りに行ったっていうことですね。忠実さが大事になってくるんですね。この神にお仕えするってそんな大きなことを考える必要はない。主から何を今日言われたのか。で、ここに留まって、それで行っていけばいいんですね。まあ、そういえば思い出しました。カンファレンスの時 の トミーのメッセージかな。明日のことは心配するな。で、ロークは一日に十分であると。で、その時に神に語られたことを行っていく中で、神からもさ、なんていうかな、 神の先にね、突っ走るのではなくてね、本当に神から言われたことを行っていく中で、そのことを行っていく中で聖霊が働いてくださるってね、まあ、これ学びましたよね、まあ、これが大事です。で、私たちに必要なのは減り下った心と従順な心ですね、まあ、そうすると御霊の賜物が与えられるということです。では6節をご覧ください。モーセはアロンとその子らを近づかせ、彼らを水で洗ったとあります。これから装束を身につけさせるんですが、その前に水で洗うんですね。主からの洗いが主にお仕えするときには必要になります。パウロは第一コリントの6章の11節で言いました。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は洗われ、聖なるものとされ、義と認められたのです、ということで、この、御霊による洗いが私たちにも与えられたんだということなんですね。この汚れが洗われているっていうですね。そしてそのことで初めて聖なるものとされ義と認められるんだよということ、これが私たちがイエス様を信じた時に与えられている。で、これに基づいて主にお仕えすることができるということであります。で、イエス様が弟子たちにね、足を洗われた時のこと覚えてますか？で、互いに使えることを教えられた時にこのこと話されたんですよ。覚えてます？このペテロにね、ペテロが全身で洗って、全身を洗ってくださいって言ったら、イエス様が水浴したものは水、足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありませんって言ってですね、イスカリオテに言ったのはこれ清くないと。だけども、全身のも洗いをあなた方は受けたんですよ。だから、互いに使い合いなさいってこう、ですね。で、このようにイエス様がおっしゃいました。で、7節をご覧ください。そしてアロンに長服を着せ、飾り帯を締め、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデを着せた。すなわちエポデの綾織の帯で締めて、彼にエポデをつけた、着せた。次に彼に胸当てをつけ、その胸当てにウリムとトンミムを入れた。また彼の頭にかぶり物をかぶらせ、さらにそのかぶり物の前面に金の札、すなわち聖なる記章をつけた。主がモーセに命じられた通りであるということでね、この装束の詳しいことをね、これ、出エジプト記の28章で詳しく、もうすでに主が語られてるんですね。語られてます。もうね、私たちね、2018年かな、だからもう5年前になっちゃいますね。出エジプト記の学びをしましたけれども、まあ、その時にね、じっくりと見ましたが、その目的、その装束って何を表しているかっていうのが28章の2節に書いてあります。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れと。装束は聖なるものですけれども、栄光と美を表すってこう言ってんですよ。栄光と美ですね。何の栄光？神の栄光ですよね。神の美です。キリストご自身の輝きがあるということですね。ヘブルの一章の3節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れということで、キリストご自身の美しさと栄光が現れてるんですね。まず長服を着ます。で、長服というのは一番こうなんか下着って言ったらこれ語弊がありますけれども、その一番下の部分ですね、この内側に着るものですけれども、これがね、市松模様で天布でできてます。天布、白ですね。白です。白は汚れのない、まあ、清さを表しているわけですね。で、次に飾り帯をそれで締めますね。飾り帯で締めて、それから青服をまとわせるんです。青服で、その青は天を表してます。イエス様は天から来られたもの、来たものであるとね、何度となく証言されました。そしてこの方には罪は見出されないから白ですね。で、ここでもキリストを表してます。 で、その青服の上にエポデをつけさせます。エポデって皆さん分かりますかね。あのね、エプロンで、あのエプロンつけるんだけど片方だけですね。普通エプロンってあのこの後ろは背中はさすがにないですよね、エプロンね。でも後ろもエプロンがあるみたいな感じ、だから 両面で背中も前もエプロンみたいな、で実はこれ分かれていて、この肩のところで肩当てっていうのをつけるんですけども、その肩当てのところでつなげてるんですね。これ金あのあれつなげるんですね。でその肩当てのところにこのあれですね、胸や、肩当てのところに石をですね、このはめ込むところがあって、でその石に、この十二部族、イスラエルの十二部族の名が記されていて、大祭司がこの彼らの重荷を背負うわけなんですよ。でキリストにあって、キリストが大祭司として、偉大な 大祭司として、そうですね、背負ってくださってます。私たちの重荷をね、私たちを抱いてくださってます、背負ってくださってます。そしてこのエポデなんですけれども、金色と青と紫と黄色のヨリ糸、そして雨布って書いてます。これでね、あのヨリ糸で織られてるんですよ。だから金色、神の栄光ですね。そして青は天を表していて、紫は 王が、あのこの紫の衣を着てですね、あのイエス様があの、バカにされた時、十字架につけられる前ですね、あの紫の衣を着せられましたけれども、そしてヒーローはもちろんこの血の固まったような色ですね、あの濃い赤って言ったらいいかな、これは血の色ですよ。でこのキリストご自身を表して、すべてキリストご自身がここに現れているわけなんですよね。そして胸当てです。胸当てはエポデの上にさらに作るんですけど、同じ材料です。でね、1対2だったな確か。これをね、2つに折るんですよ。折るで正方形みたいなのかな確か。でポケット状にします。でこう縫うんですね。縫ってポケット状にして、そしてその中にウリムとトンミムというこの2つの石かなを入れるんですね。まあ、これはね、何か見心を判断するときに使われるっていうのだけはなんか分かってるんですけど、正確には分からないですですね。そしてこの胸当てのところに宝石が12あります。こう並んでるんですね、12の宝石が。でこれが再び イスラエルの12部族を表していて、キリストにあって私たちはこのイスラエルの祝福に預かっている者たちとして、教会もキリストの胸の中に、身胸の中にね、身胸っていうか、胸の中にいるんだということがこう分かるわけですね。でこれを身につけ、 あとごめんなさい、ここですね、額のところに、紋章、記章って書いてますね、聖なる記章。でここにこう主に対する聖なるものって書いてあったのかな。でこれ書いてるわけですよ。でこれはもう覚えるわけ、取りなすわけですね。このイスラエルのために大祭司が神に取りなすときに、この覚えてるわけです。でこれもやはりこのイエス様が取りなしてくださるっていうことを表しているわけなんですね。でこのようにしてイエス・キリストを身につけなさいという言葉がここから現れます。覚えてます？このね、結構ね、こういう着るという言葉がね、パウロの手紙、パウロなどの手紙の中にね、人たちの手紙の中に出てきます、着るですね。でローマの13章の14節、一番最後ですね、13章の主イエス・キリストを着なさいと、で闇の技を打ち捨てなさいと、ね、書いてますけど、主イエス・キリストを着なさいってこう言って、義を身につけなさいとか、着るという言葉が使われています。だからこの祭司として私たちはイエス・キリストを着るという、でこれが大事になるわけなんですよね。着るんです、身につけていくんです。だから私たちがイエス様をこの、そうですね、身につけていく、この素晴らしさを身につけていくっていうね、栄光と美を身につけていくってことが必要になるんだってことですね、清く歩むためにね。で10節をいきましょうか。8章の10節、それからモーセは注ぎの油を取って、幕屋とその中にあるすべてのものに油注ぎを行った。こうしてそれらを清別した。さらにそれを祭壇の上に7度振りまき、祭壇とそのすべての用具、また旋盤とその台の油注ぎを行い、それらを清別した。 また注ぎの油をアロンの頭に注いだ。こうして彼に油注ぎを行い、彼を性別したとあります。はい、油を注ぐんですね。でこれも幕屋全体に油を注ぎます。いろんなものあるでしょ、幕屋の中に。これに油を注いで、さらにですね、今度は祭壇、一番このイスラエルの民が捧げていくって一番用いられるところっていうのが祭壇、聖堂の祭壇ですね。そこで火による生贄が捧げるわけですけれども、でここに7度振りまく、7は完全数ですね、7度油振りまく。であとはその祭壇の中の用具も全てそうで、旋盤って分かります？旋盤、これね、聖所に入るでしょ。このまず入り口があって、で祭壇があって、こっちが東だとしますよ。入り口があってね、この祭壇が目の前にあるわけですよ。でそこでほぐって、で祭司はほぐった後に、その向こう側に聖所があるわけですね。幕に囲まれた。でそこに入る前に手と足を洗うわけなんです。でそのための水が入っている、この水の洗いをするための旋盤です。でこれも、この油を注ぐわけです。全体にも注ぐんですけれども、さらに集中的にそこは注いでですね。で、最後に見てください。注ぎの油をアロンの頭に注ぐんですよ。で、それで性別するっていうんですね。ちょっとあれですよね。私たちには、ちょっと、いや、汚いよね。汚いっていうか、ベトベトしちゃってねっていう感じがしますよね。でもね、多分荒野でしょう、だから乾燥してるでしょう、あそこの地域って。でこの乾燥した肌のところにこうなんか潤いをもたらすっていうイメージがあったかもしれませんけれども、まあいずれにしてもですね、この油というものが徹底的に塗られていくわけですよ、注がれていくわけですよ。でこれがものすごく大事で、なぜならばそこに聖なる神が宿られるわけで、そして油っていうのは聖霊を表していますから、この油注ぎを行うことで清め分かたれるということができるわけなんです。でこれが本当に聖霊の働きとして非常に重要になって、主にお仕えするっていうのも徹底的に聖霊の満たしが必要だ、聖霊が必要なんだということですね。これが例えばですね、第一ヨハネですね、にはこのグノーシス系の異端が入ってまして、でその彼らが教会から出た、仲間から離れていったわけなんですよね。でその残された兄弟たちにヨハネが書いたんです。2章の20節で、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、みな真理を知っていますと。どんなことがあったとて、あなた方にはこの聖なる方からの注ぎの油がある。祭司のように注ぎの油があるから、だから、皆真理を知っていると。で、このように、聖霊の、油注ぎあるわけですよ。なので、キリストが肉を取られて来られた。この福音ですね。キリストが来られたという福音から、離れることがないように神がしてくださったんですよね。私たちね、この教会の中で、普通にね、きちんと生活してるとね、今話したこの水の洗いとかね、この御霊の働きとか、御霊の働き、さっき話したじゃないですか。そしてここでは聖霊の油注ぎとしての聖霊の働き、なんかもういつも聞いてるよって思うかもしれませんが、けれどもね、奇跡なんですよ、これは。本当に清く歩んでいくっていうことは、神の霊が必要で、清い霊が必要で、それによって守られて初めて、この神のものとして生きていくことができるわけなんですよね。で13節、次にモーセはアロンの子らを連れてきて、彼らに長服を着せ、飾り帯を締め、ターバンを巻いた、主がモーセに命じられた通りであるということでね、この長アロンの子らっていうのは他の祭司たちですね。だからアロンは大祭司です、一人しかいません。で 大祭司であるアロンは、先ほどから話しているこの長服、またエポーデですね、そして胸当てとかね、金の希少、聖なる希少で、そしてその上に飾り、かぶるものがあるわけですけれども、 他の祭司は長服のみです。長服のみ で飾り帯を締めて、ターバンというのはこの頭に巻くやつですね。巻くっていうか、この乗っけるわけですね。で、これだけで動いて、まあ、行くわけなんですよね。で、ここまででこの装束について見ていきました。で、次にですね、任命式、任職式におけるね、この生贄です。生贄。でね、私たち、この祭司として務めていく者たちに、この神の前に出て、また人々に神を表していく者たちに、必要なものっていうのはね、普通何を考えるでしょうかね。この人が全く正しい行いをしていて、道徳的に優れていて、そういうことですとかね、これは牧師さんとかさ、なんか、まあ、牧師と祭司違うけどね、さっきから言ってるように。けれども、イメージですよ、あくまでも言っててね。けれどもですね、この14節から見ていく任職式の内容を見ると、全く違います。神の憐れみを知っている人です。神の憐れみを知っている人です。罪の清めの捧げ物がまず出てくるんですね。ですか、14節。それから彼は罪の清めの捧げ物のお牛を近寄らせた。そこでアロンとその子らは、その罪の清めの捧げ物であるお牛の頭に手を置いた。それらがほふられると、モーセは血を取り、指でそれを祭壇の四隅の角に塗り、こうして祭壇から罪を除き、その残りの血を祭壇の土台に注いだ。このようにして祭壇のためになだめを行い、これを清別した。そしてその祭壇についている脂肪すべてと肝臓の小腰2つの腎臓とその脂肪が取り出されると、モーセはそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。そのお牛の肉と皮と肉と汚物は宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りであると。わかりました？罪の清めの捧げ物がまず出てくるわけなんですよ。自分が罪人であるという強烈な自覚がない人は、他の人々の罪のために生贄を捧げることはできない。ということですね。しかも、お牛ですから、一番高価な、この家畜の中でね、ものを捧げなければいけないということで、罪を私は犯している、告白をするという意識がなければ、まあ、できないわけなんです。でね、このヘブルの5章の1節から3節に、これ大祭司がどういう素質っていうか資格が、素質がなければいけないかっていうのを書いてるんですね。ヘブルの5章の1節から3節をお読みしますね。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりませんと。わかりました？弱さを身にまとってる。自分自身も罪があるから生贄を捧げなければいけない。で、そうすると、この人々を、この、同情することができるわけですね。まあ、イエス様は罪はなかったんですけれども、肉を取られていて、肉を取っておられたから誘惑も受けられ、その弱さを身にまとっていたわけです。まあ、今日は暑いですけれども、イエス様、サマリアで、暑いところで喉が渇いて、井戸のそばで座っておられたわけですよね。弱さを身にまとっておられたわけなんですね。十字架でイエス様はスーパーマンみたいな感じでね、痛みっていうのはこらえられるみたいな、じゃないんですね。私たちと全く同じ血肉を持って十字架の上で死なれたわけです。弱さを身にまとっている、この思いやるということ。なのでね、この私たちが神に仕えるっていうのはですね、いかに なんていうかな、正しいかを人々に見せるためではないんですよね。そうではなくて、この私たちが集まって互いに仕えるっていうのは、思いやる、弱さを担っていく、重荷を追いやっていくことこそが立法を全うするんだっていうふうに、ガラテヤ書の6章にパウロは言っているわけなんです。でね、テモテの手紙って第一の手紙、なんですけれどもね、テモテに手紙を書いたときに、他のね手紙だとね、恵みと平安があるようにって書いてあるじゃないですか。あそこね、テモテの手紙はね、恵みと憐れみと平安があるようにって書いてあるんです。憐れみが出てくるんです。そしてパウロがテモテに自分のことを明かししたときに、第一テモテの一章の15節で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです、私はその罪人の頭ですと、ということで、私は罪人の頭なんだけど、神の大いなる憐れみを受けて神に認められたものとなった、忠実なものと認められているっていうふうに、こう見なされているっていうのをこう書いてるんですね。でこの神に対する恐れっていうかな、恐れ多いことじゃないですか。本当に私は滅ぼされなければいけない、神の御怒りを受けなければいけないのに、このように神のお使いするっていう、これ恐れ多いことですよね。でこれが神に使える条件なんですよ。私がいかにこれだけできたって、これパリサイ派って拒まれたじゃないですか、祈った時に。神殿の中で、私はこれだけやりました、11献金、これだけやって、罪人のようでないことを感謝しますとかね。だけど罪人の方が、主善人の方が胸叩いてね、天も見ることができずに、私は罪人です、憐れんでください、彼が義と認められたってイエス様おっしゃった。でこれが神に仕えていく大前提になるわけなんです。でこの罪の清めのための生贄とほぼ同じですね。罪の清めのための生贄っていうのはですね、特徴はですね、この祭壇の四隅に、この金の祭壇の場合もあるんだけども、聖堂の祭壇、これ角があるんですね。角の形をしたものが、この祭壇があるでしょ。でこの四隅に角があるんです。だからこれは雄牛とか雄羊の角を表してるわけですけども、角っていうのはね、力と救いを表してます。だから王がね、力強くね、こう、敵から虐げてる人たちを解放したら、こう戦うことによって解放したら、これ救いをもたらしてるわけでしょ。そういう意味で角は救いと力を表して、だからそこに血を塗るっていうことが、この罪の清めのための特徴になります。でこれによって罪の清めが、許しが行われる、救いがもたらされるっていうことをやって、そして残りの血はですね、もったいないって言ったら変ですけれども、この祭壇の土台のところにこう、捨てるっていうかね、この流すんですよね。土台の方に流すわけなんです。こういうね、ことを行っていく。で、そしてもう一つの特徴は、あとはマジラの生贄と似てますけれども、この脂肪とか、あとは肝臓の周りのこの小葉とか、あと腎臓ですね。腎臓特徴的ですけども、これをですね、神様の食物として、マジラの生贄と同じように捧げるわけですね。そしてですね、残りがね、罪のために生贄のところで学びましたが、祭司が罪を犯した場合ね、何してくるかっていうと、肉食べないんですよ。でも焼きもしない。あとは汚物、あとは皮、これは宿営の外に持ってきます。罪あるものとなった者たちが聖なる神のおられる宿営から引き離さなければいけないという原則を見ることができます。でこれがヘブル人への手紙の13章の12節と13節を読みますと、見事にキリストの十字架を表していることが分かるんです。どういう意味か、宿営の外に肉が持っていかれたと同じように、イエス様はエルサレムの都の門の外に連れて行かれ、そこにゴルゴダの丘と呼ばれる、ゴルゴダと呼ばれるところ、シャレコーベと呼ばれるところがあり、そこで十字架に貼り付けにされたわけなんですよ。で、これがもう考古学的にも、この証明されてまして、今のエルサレム行くとですね、聖墳墓教会っていうのが伝統的にそこが十字架につけられたところと言われてますが、今は城壁の中にあるんですね。でも当時ローマの時代、この1世紀の時は城壁のすぐ外にあったんです。 で、ここでイエス様が十字架につけられたということになるんですね。で、このようにして罪のための生贄をまず捧げていきます。罪の清めのための生贄ですね。そして残りの、お羊2匹ですね。まず1匹の方を、この話してます。次に彼は全焼の捧げ物のお羊を連れてこさせた。アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置いた。それがほふられると、モーセはその血を祭壇の側面に振りかけた。さらにそのお羊が各部に切り分けられると、モーセはその頭とその切り分けたものと内臓の脂肪等を焼いて煙にした。それからその内臓と足を水で洗うと、モーセはそのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にした。これは香ばしい香りとしての全焼の捧げ物で、主への食物の捧げ物であった。主がモーセに命じられた通りであるということで、全焼の捧げ物、生贄ですね。罪の清めがあって、そして私は全てをあなたにお捧げしますっていう、まあ、こういう順番になっているわけなんですよ。頭に手を置くところはね、同じだけれども、この流される血っていうのはね、祭壇の側面に振りかけるんですね。私たちが主に捧げていく生活を送っていく中で、イエス様の流された血が当てがわれていくっていうことが大事になります。第一ヨハネの1章の7節で、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますと。だから私たちはもちろん過去にあったイエス様が流された血を信じて清められたんですけど、この捧げられていく、この神様との交わりを続けていく中で、絶えずこの血が、この私たちを何て言うかな、清めているって言ったらいいかな、なんかこのちょうどなんて言ったらいいかな、この血っていうのが、まあ、なんていうか、こう消毒剤みたいな感じでさ、絶えずこう、なんて言ったらいいかな、このわかります、この清められるわけです、このイエス様の血でね。まあ、イエス様だから、ちょっと今の現代の人に分かりやすく言うと、こうイエス様の血が輸血されてるみたいな感じですよね。それで生きてるわけですよ、私たちが。イメージとしてね、あくまでも現代的な、こう側面に注がれていくと。でね、これ全てが捧げられるので、この内臓とかね、この全て、この脂肪だけじゃなくてね、でこれ香ばしい香りなんです。香ばしい香りって言った時にはいい匂いなんですよ。私たちにとってもいい匂いですよ。バーベキュー腹減ってきますよね。ね。でこれがね、神様の気持ちなんです。献身した者たちのを神が見ておられるときに気持ちいい、本当に喜んでおられるわけなんですね。で次、これもう一匹のお羊がいましたよね。これがね、認食のための特別な生贄になります。これ特徴的ですね。次に彼はもう一匹のお羊、すなわち認食のためのお羊を連れてこさせた。アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置いた。それがほふられると、モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶ、また右手の親指と右足の親指に塗った。モーセはその血の残りを祭壇の側面に振りかけたとあります。ですね、このね、お羊は、認食のお羊はですね、これをずっと読んでいくとね、少しね、交わりの生贄に似てますね。その種類としては。だから、神様に捧げていく中で、神様からのものも預かっていくという、自分も肉を食べて、そして神様も、その羊棒を食べて、交わるということに、この、重きが置かれているわけなんですが、認食のためはですね、これ特別ですよ。その血をですね、まずほふった後の血、耳たぶですね、ですね、ですよね。まず耳、そしてこの右手の親指で、右足の親指に血を塗るんですよ。 右というのは権威を表してますけれども、そこにこの血が当てがれるというのはね、神からの声を聞く性別が必要だということです。神、人のいろんな声があるけれども、神にお使いするということはね、神からいかに聞き取れるかということですね。で、この血が当てがわれて清められているということが必要になります。で、次に右手ですね、自分の行うことですね。これが、神に喜ばれることを行い続けているのかどうかということで、親指ですね、そして足は歩みが性別されているか、自分の歩んでいる道がですね、果たして主にかなったものかどうか、これを確かめながらやっていくわけですね。で、次に25節ですが、それから彼はその脂肪、すなわち油を内臓についている脂肪をすべて肝臓の小腰、2つの腎臓とその脂肪、また右のもも肉を取った、また主の前にある種なしパンのカゴから種なしの和型パン一つと、油を混ぜた和型パン一つと、薄焼きパンを一つ取り、それをその脂肪と右のもも肉の上に置いた。それから彼はそのすべてをアロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、奉献物として主の前で揺り動かした。そしてモーセはそれらを彼らの手のひらから取り、祭壇の上で全焼の捧げ物とともに焼いて煙にした。これらは香ばしい香りとしての飲食のための捧げ物であり、主への食物の捧げ物であるとありますね。はい、あのね、この飲食というヘブル語はもともとの意味はですね、満たすっていうね、満足する、あの満ちるの満たすですね、満たすという意味ですが、まあ、これあのなんでそういう意味と、じゃあここは何の関係があるかっていうのをね、今から説明しますよ。この右のももですね、でこれをですね取るんですよ。まず他のはあるじゃないですか、このあの脂肪とかね、まあ、これはいつものあれじゃないですか。だけどこの右のもも肉があるわけですよね。でこれを持って、そしてかつ種なしのパンですね、イースト菌の入ってないパンのカゴから、これねパンをね、この和型と油を混ぜたのと薄焼きのパン、これをこの桃の肉の上に置くんですよ。でそしてこれらをね、アロンの手のひらと、いや、脂肪ともも肉と、そしてあれですよね、パンいっぱいになっちゃうわけです、いっぱい。これが満たすっていう、まあ、そこから来てるんですけど、でこれをですね持ってですね、でね揺り動かすんですってね、こう揺り動かすときに、あのこの前の方に神様に捧げるっていう感じの、こういう感じで前後に揺らすらしいんですね。でこれらを捧げますということなんですが、まあ、右の桃っていうとですね、聖書に他に何でどこか出てくるかなって言ったらね、桃食べないよっていうふうに、あのなんかこの桃の関節の上の腰の筋を食べないって、なんか覚えてます？ヤコブが桃の関節、腰の筋を打たれたからであるって書いてあるんですよね。だからそれに関連するのかなとは思うんですけれども、まあ、今でも食べないのかな、だからあのユダヤ人でこう、ね、あの宗教的な人はね、分かんないんですけれども、まあ、そこを食べないからこれ焼くんですよね。で他のね、一般のイスラエル人の場合はこれね、祭司が受け取るんですけれども、まあ、ここにおいてはそのまま捧げていくということになるんですね。けれどもね、祭司たちが食べることができるのは次の胸肉ですね、胸肉。次見てください。モーセはまたその胸肉を取り、奉献物として主の前で揺り動かした。これは飲食のためのお羊のうちからモーセの受け取る分となるもので、主がモーセに命じられた通りである。それからモーセは注ぎの油と祭壇の上に血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるすべての子らとその装束の上にかけた。 こうしてアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を性別した。モーセはアロンとその子らに言った。会計の天幕の入り口でその肉を煮なさい。そしてそこでそれを認証の捧げ物のカゴの中にあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べよと命じた通りにと、まあ、こう言ってますね。はい、このあれですよ、胸肉の方も奉献物だから、こうやってこう、ね、前後に揺らしてこう捧げるわけでしょ。でもこれは出エジプト記のね29章にも書いたかな、確かそっちにも書いたんですけども、この煮てね、そして焼いて食べるんですよ。でその時にパンの残りも一緒に食べるわけなんですが、だから交わりの生贄ですよね、この神様と交わるわけですけれども、特別なのはこれ祭壇のところにもう血だらけになってるし、いろんなのが血があるじゃないですか。それをね取るんですよ。30節、祭壇の上の血を取って、あと油、注ぎの油も取って、それをまたね装束の上にかけるんですよ。汚ねーって思うよね、僕たちにはね。でもこれは血と油というとっても大事な、しかも祭壇の上のこの神が受け取っておられる生贄にあるこの血ですよね。そして注ぎの油です。だからこの私たちもこのイエス様の血と聖霊の力によってその祭司の働きをすることができ、また交わりをすることができるというですね、もう徹底してですね、これ見て油と血ですよね、もうずっとですね、これあてがわれて、まあ、行くという内容ですね。こうやって清く歩んでいくっていうね。だから最初の質問あったでしょ、どうやって清いって言って何なのかと、主にお仕えしていくってじゃあ何なのかっていう時に、わかりましたね、もう今ずっと見てきましたよね。で今ここでは聖霊と血がもういつもある、この状態が清さを保っている道なんですね。で33節、またあなた方の飲食の期間が終了する日までの7日の間は会計の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。この日行ったように主はあなた方が自分のためになだめを行うように命じられた。あなた方は会計の天幕の入り口で7日の間昼も夜もとどまり、主への務めを果たさなければならない。自分たちが死ぬことのないようにするためである。私はそのように命じられたのである。アロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを全てを行ったとありますね。これ7日間続きますけど、これ、ね、出エジプト記の29章では罪のための生贄を1日ごとに捧げていきます。祭壇を清めるってこと、今度はね祭壇のための生贄を捧げていきます。祭壇のこれ1日、ここには書いてないですね、レビ記じゃなくて出エジプト記の29章に書いてます。祭壇も性別すると、他のもののバーベキューでなんか飯腹減ったなって言って使っちゃダメなの、絶対ダメなんですよ。主のために使っていくもので、7日間完全数、神を表している7日、これをでこれ絶対に外に出てはいけないということなんですね。これ出たらおしまいなんですよね。これ神に清められているから、この中に留まっていく必要があるので、このなんていうかな、これ分かりやすく言って今話しますよ、分かりやすくね。例えばこの無菌状態のさ、あれあのほら精密機器とかのさ、あの工場に行くときに、あのなんかこう無菌状態になって、そしてその菌あの全部除菌が殺菌するようなところ通ってさ中に入るでしょ。でそんな何も考えないで湯切りしたらまずいじゃないですか。そこにいるんだったらいる、ずらないとこの無菌が保たれないっていうかね。まあ、あのコロナの時期もすごくうるさかった時期あったよね、この何だっけあのほら動線とか何だかっつってさ、まあ、結局うまくいってないっていうね、なんかいろいろあったけれども、あれですよね、分かりやすく説明するとね、清さを保っているので7日間このここにいなければいけない、主の中にこのいるということになるわけなんです。でね、この旧約においてはこのね全てがね、この律法とかが生贄の制度って影と呼ばれてます。この 模型とか影ってね、新約聖書の中に言われてるんですね。で、実体は何かって言ったらキリストなんだっていうことを教えてるんです。なので今まで見たのはですね、もちろん私たちはそういうことする必要ないんですよ。ね、教会の中にね、これ7個パンずっといてもうここから出ちゃダメだよとかなんだかってさ、監禁状態にしてさ、誰があのコンビニで飯買いに行くっていうね。だからまあ例えばなんかほらね、ホラー映画みたいなんか SF の映画みたいにさ、こう外になんかこのバイオハザードが起こってね、でここにいなきゃいけないとかそういうことだったら起こり得るけども、普通っていうかやっちゃダメだよね、そんなことね。で今はそういうことしないわけですよ。でも祭司と私たちが呼ばれてるじゃあ何なのかと。でこれが実体がキリストだからなんですね。で実体がキリストで、ヘブルの10章の12節から14節にこう書いてあります。ですか、読みますね。ヘブルの10章の12節から14節、キリストは罪のために一つの捧げ生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。とここです。ご自分の肉体という捧げ物を捧げられて、そして肉が裂かれて、そして血が流されたということによって永遠の性別を行ってくださったわけですよ。簡単に言うと一度だけで結構よくて、何度も生贄を捧げる必要がなくなったどころか、このバージョンアップしてですね、その今までやってたこの動物とかっていうのはこの何度も捧げなければいけない、で何度となくやっていかなきゃいけない、でもなんかいつもこうなんかこの、だから携帯と同じだね、充電してるのにまたすぐになくなっていくみたいなさ、でそれいつもなくなっていっちゃうと。いやそうじゃなくても永遠にこの命そのものでやられるこの神の栄光の輝きが本質そのものであられるキリストにつながっ、キリストがおられることによって、私たちはこのそんなこと必要なくなるっていうですね、でそういう清さに預かっていく。だからこれを覚えるために聖餐式を行うわけですね。主の裂かれた肉をパンを取って食べて、そして主の流された血をこの杯を飲むことによって覚えて、で主との交わりができると。あとはね、私たち今教会でアフターグローやってみようかなっていうことをね話し合ってますけれども、まあ祈ってますけれども、やっぱ聖霊の働きを待ち望むというですね。でこのことによってですね、私たちは本当に清く歩む主にお仕えすることができるということなんです。なのでバプテスマ式もものすごく重要だし、あと聖餐式ですね、だから取ってつけたものではないわけなんですよ。時々ね、カトリックの人からね、プロテスタントをね、こう揶揄される時があります。何かって言ったらね、歌付きの講演会だって、歌付き講演会だって。なぜかって言ったら、カトリックの人は聖体配慮って言って、聖餐式が中心なんですね。もうこれが中心で、まあ御言葉がこうやって語られるのをこう、まあ本当わずかちょっとだけっていうか、強調度の違いですよね。このどこに重きを置くかの違いですけども、でもちろん御言葉は大事です。もう御言葉ですよ。もう絶対ですよ。御言葉による水の洗いは御言葉による洗いというのも書いてますから、神様によって現れるのに御言葉が必要であり、御言葉によって立て上げられ、御言葉によって成長するわけですよね。けれども聖餐はめちゃめちゃ大事ですよ。主に覚えていく。だから教会は毎週やってたりしますね。うちの教会は月に1回ですけれども、これが清く歩む、神に仕えるということなんですよね。命がけなんですよ。なんか今の教会の危機はですね、例えばデジタル礼拝、バーチャルリアリティの礼拝、昔はカタコムという、もうアリの巣のようにこの地下都市を作ってですね、でもうバレないようにして、そこに礼拝堂の跡とかあるんですよ。新学校の後までありますよ。そしてローマ兵が来てもこう閉めてね、殺せるようにこういろいろ工夫してね、命が、文字通り命をかけて集まったんですね。そして聖餐に預かって、そして御言葉を聞いてったんです。でこれが清さ。なんか清いっていうと道徳しか考えられないよ、普通私たちはね。嘘つかないとかさ、なんかそういうのは、そうじゃないよ、キリストに預かっていくことなんだよ、聖霊に満たされることなんだよと、まあ、いうことですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして素晴らしい、この具体的にレビ記を通して教えてくださったこと、ありがとうございます。パウロがいろんなことを語って、イエスもご自身が語ってますけれども、なかなか私たちには その言葉のインパクトとか意味がわからないんですけども、今ここで本当にはっきりと知ることができました。神様感謝いたします。私たちが御言葉によってこうやって立て上げられて、この強制さ正されて、本当にあなたの御心を知ることが許されたことを感謝いたします。そしてここから出ていくときにも、本当に聖なるこの祭司としての務めを忘れることがないように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。